さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。
お疲れ様です、はい、この番組始まった時は、
はい、
始まった時じゃない、前回の収録の時にはまだ非常事態宣言解除されてでなかった。
ああ、まあそうですね。
たんですよね。ただいまの方で。
日程は決まってたんだけど。ああ、そっか。フォトスクランブルの時はまだ、ちょっと、未定の部分もあったような気がします。
そこら辺で、みたいな、なんかそんな話だったんだよね。はい、まあ一応、非常事態は解除されて、まあその後、東京がまたやばいかも、みたいな。っていうのが、今が20年6月5日の22時になったところでございますが、はい、大丈夫ですか。とりあえず無事。
ああ、ちゃんと授業も行ってきましたし。
ああ、
はい。
その話もまたね、改めて伺いたいんですが、
はい、
今日は私たち2人に加え、お客様がお待ちですので、
はいはい、
早速ご登場いただいた方がいいかなということで、はい、今回は山猫さんにご参加いただいて、
はい、
番組を進めていきたいと思います。山猫さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
スノーさんのフェイスブック、ツイッターなどで、てか僕のもそろそろ上がってるかもしれませんが、
はい、
P1000 を使わせていただいてこんなの撮ってるみたいな、ツイートや上がってたりするので、なんとなくお分かりいただいてる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ番組でもお話ししてたもんね。
そうですね、もう3回目です。
なので、その P1000 をお貸しいただいた山猫さんにもご登場いただこうということでお願いしまして、時間を作っていただいている状況でございます。
はい、
でその P 線なんですが、数日前に我が家に到着しまして、で、ちょっとバタバタしておりまして、2日ほど箱の中で温存してしまいましたが、今日ようやく持ち出しまして、はい、仕事終わった、帰ってくる途中に1時間ほど歩きながら、まあ、今回の、収録に合わせてあんまり調べずに、とりあえず使ったファーストインプレッション、何も見ずに使って1時間ほど撮ってきましたが、
はい、
この P 線を山猫さんがお貸しいただいて、だってこれスノーさん家に着いたのいつでしたっけ。
あ、すいません、2月の
長々と
1月の終わりで、
すいません。山猫さんはもともとどんな写真を撮られてきてるんですか。
もともと一番最初のきっかけって言ったら、やっぱり風景撮りたいっていうのから始まったんですけど、
はいはい、
その時は本当にちっちゃなコンパクトデジカメ、また富士フイルムのファインピクスの150万画素なんていうのを。
150万、ああ、はいはいはい。
その時代ですね。その時代から。
はいはいはいはい。あ、でも、デジタルからっていう感じですか。
フィルム写真自体はやってたんですよ。
はいはいはい。
それまでも。
はいはいはい。
ただ一眼レフっていうのを持ってなくて、
はい、
コンパクトカメラばっかりで。
はいはい。でも一応フィルムもされててデジタルになったって感じですか。
そうですね。
で、基本風景がメインで来られてる。
そうですね。でも最近はなんか飛行機とか鳥ばっかり撮ってますけど。
その ファインピクスの後っていうか、その後、はい、どんな感じなんですか、そのカメラ的な 経歴というか、カメラ機材歴っていうか、
機材歴、まあ、そのファインピクスの昔のデジカメの次に買ったのが、
はい、
同じファインピクスの S9100 っていう、うん、あのピーセンと同じような連続交換しないタイプのカメラがあったんですけど、
はいはいはい、
それで撮ってましたね。でその後にフィルムのコンパクトをフィルムの一眼レフに買い替えて、
はい、
それがミノルタのアルファスイート、
はいはいはい、
でしたね。でそれで、一番最初に撮ったのがあの海岸線でこう群れてるカモメを撮ったんだけど、多分鳥の写真ってそこが最初だったような気がしますね。
はいはいはいはい、
はい、
お
で、そこから今度はデジタル一眼レフの方で、
はい、
ペンタックスの KX、
KX、
KX を中古で買って、
はい、
でその後ソニーの α100 に変わり、
はいはい、
そこから今度α550 に変わり、
おう、
で、ペンタックスに戻って K5、K3。
おお、結構ですね。
で、最終的に、今、半助さんのとこにある P1000 の前に P900 っていうモデルがあったんですけど、
はいはいはい、
それを買って、
はい、
それを P1000 にアップデートしたっていう感じですね。
へ、はい、いや、でもなんか、機種もいろいろだし、メーカーも結構またいでるんですね。
そうですね。でも、ニコンのカメラ買っても、この P900 が初めてなんですよ。
はいはいはい。
で、この間、お遊び用で、あの、OMD の一番最初のやつとか買ったりとかして、
ほうほうほうほう。
なんかいろいろ遊んでますけ
ど。へぇー。なるほどね。そうか。KX とか結構あれですよね。カラーバリがいっぱいあった。
いっぱいありましたね。100種類ぐらいあったんでしたっけ、あれ。
いや、これでも面白そうだなと思って、ね。この頃、あれか。小関さんも一緒に番組まだ出てもらってて、そんな話もしたような記憶がありますが、もう面白そうなカメラだなと思ってましたけど。まあ、じゃあその風景から、その、フィルムではあったものの、カメラ、カモメに行きの、被写体がメインで、こうカメラがこの P1000 にたどり着くみたいな感じだったんですかね。
今考えるとそうですね。
おお、まあでもかなり尖った、まあ、900行って、なおかつまだ1000に行くっていうところは、相当この尖ったあれがハマったっていうことですよね。
それもありますし、
うん、
まあ、やっぱり一眼レフに比べて手軽だし、
うん、
荷物それ1個で済むしみたいなところはありますよね。
ああ、はいはい、
であとはやっぱり鳥とか天体とかっていうのを撮ろうとすると、
うん、
一眼レフだとやっぱりレンズあれもこれもって買わなくちゃいけなくなっちゃうんで、
はいはいはいはい、
まあ、その辺のコスト的な問題もあって、
あ、高くついちゃうしっていうところ。
そうですね。うんうんうん、P900 で光学2000ミリ、
うん、
P1000 で光学3000ミリ、これ一眼レフでは絶対無理ですもん
ね。無理無理無理無理。そうですね。いや、まあ、スノーさんに、まあ、番組の中で紹介してもらってる感じから、もう、はっきり言ってノーマークだったんですよね、これ。P、
あ、僕もそうです。
900P1000 っていうのは。結構こんな尖ったやつだったらちょっと興味がそそられてもよかったようなものの、ちょっと手出す機種じゃないかなみたいな、思いっきり除外をしてしまっていたんですが。うん、まあ、ほんと尖った感じの、超、こう、ね、他にないカメラっていうかね。で、
まあ、キャノンだと SX シリーズってあることはあるんですけどね。まあ、ここまでね、望遠じゃないんですよ。一応結構な望遠なんだけど。
うんうんうん、
そう。これが一番ですよね、多分ね。そういう。
3000ミリって聞かないもんね。
うん、ような気がするんだけど。うん、
いや、スタイラスワンってなんだっけ、あれオリンパスは。
あ、そういうのも、あ、そっちもあった。うん、それも一応あります、
ね。オリンパスのスタイラスワンは、ももさんが買ってて、一回ちょっと持たせてもらって、何枚か撮ってみたんだけど、あれは28から200だったかな。
うん、
あの、レンズ交換できないタイプで、でもまあ、それ1台あったらもういいよねっていう。
はい。
28から200まで。で、なおかつあれ 2.8 投資かなんかで結構コンパクトな割にすげえなって思って見させてもらってたんだけど、うん、まあちょっと桁が違う3000ミリっていうね、かなり尖った機種なんですが。まあでもこの900から入って、もう一段1000に行こうっていうのは、やっぱり900がハマってその上があるんだったらそっち行こうっていう感じだったんですか。
まあ、それもありますけど、
うん、
やっぱりこう後からトリミングするっていう取り方が自分の性に合わなくて、
ああ、それはわかります。はい。
で、やっぱりこう自由度は高いに越したことはないなっていうのもあったんですよね。
はいはいはい。
で、多分鳥を撮ってる時よりも月を撮ってた時の方がその気持ちは強くて、
はいはい。
2000ミリで、光学望遠端いっぱいで撮って、
はい。
でも、そこまで撮れちゃうとやっぱり欲が出るんですよね。
はいはいはいはい。
もっと寄りたいなっていうのがあって、うん、で、鳥撮ってる時もやっぱりもうちょっと寄れたらなっていう、シーンはたくさんあったんですね。2000ミリでも足りないっていう。
はいはいはい。
うん、で、あまりにも手ブレ補正がよく効くので、
うんうんうん、
手軽にそういう写真をバシバシ撮ってしまうと、
はいはいはい、
もっともっとっていうのが出ちゃうんですよ、やっぱり。で、前ニコンの営業さんに、
はい、
量販店でお話を聞いたときに、
うんうん、
その P900 が発売されてもう3年か4年ぐらい、立っても未だに店頭にあるっていうのが不思議で、聞いたことがあったんです
けど、うんうんうん、はいはいはい
はい。ニコンの営業さん曰く、うん、いやもううち敵がいないんですって話で、そりゃそうだなっていうのがあって、うん、
はいはいはいはい、まあそうだよね。
でその頃、
うん、
もうネット上では結構あの後継機種が出るのか出ないのかなっていう話が結構上がってて。
うん
どうなんですかって営業さんに聞いたら、
うん、
いや、実は今作ってるんですって話を、ポロッと出した人がいて、で、待ってたんですね、ずっと。
はいはいはいはい。
で、発売日が2018年だったと思うんですけど、
はい、
もう予約して発売日に買いまして、ニコンの営業さんが息巻いてましたよ。前よりも、何倍もパワーアップしましたって言ってました。
そうですよね。2000から3000で150倍ですもんね。
撮り撮ってる人とか天体撮ってる人には最高のカメラだって言ってましたね。ただ普段使いには向かないんです。重くて。
そうね。まぁ、あ、ちょっとそこら辺の使い勝手のお話をまた改めてご紹介したいと思いますが、はいはい、山根子さんがその P1000 使って、YouTube の方に動画を上げてくださっているので、はい、ちょっとそれを見ながら少しお話をしながら行っていきたいと思うんですが、じゃあ321でスタートしましょうか。この YouTube のリンク番組のテキストの方にも貼ってありますので、ぜひ皆さんもちょっと開いていただいて、カウントに合わせて一緒に再生していただくと楽しみながら、はい、お話聞けるかと思いますので、
はい、
準備ができたら教えてください。
はい、 OK です。
OK ですか、はい、スノーさん OK ですか。
はい、
じゃあ321で再生ボタンを押してください。はい、いきます。321、はい、もういきなりどでかい。これ、どこ、痛みですか。
これ、関空ですね。
関空。
はい。
まあ、飛行機は、 寄ってきますが、これで、いっぱいいっぱい3000ぐらいですか？
そうですね、望遠さんですね。で、関空の国際線、滑走路確か3500メーターとかあるんで、
はいはいはい、はい。
あの、見学ブースから普通に 3.5 キロ以上離れてます、これ。
おー、
で、手持ちです。
そこがすごいよね。3000ミリで手持ちで撮れるっていうのがね。
あ、ちゃんと引いてる。いや、これがなかなかできなくて。あの、ズームレバーがあるんですけども。それ動かすとどっか行っちゃうんだよね。
ああ、なったなった。俺も今日ちょっとだけ。いやー、すごい、このフレームに綺麗に収まってますね。ほんとどっか、こんだけズームしてるとどっか外しちゃいそうな気もするけど、
はい、
見えなくなるまで収まって撮れてるってちょっとすごいな。
Facebook の方に地図、
うん、
地図の写真を載せてありますけど、撮影位置はどこに？この緑色の方。緑色のとこ、あ、ここに確かなんか、あれがありましたよね。あの、なんて。展望デッキ。
この動画はこれで終わりですね。
はい。
ああ、はい。
ストップボタンを押すのは、あれだったのかな？
ああ、そんな感じですね、はい。はい。え、ごめん、Facebook の地図って、あ、こっちか。
ああ、はい。ややこしいんですけど、Facebook に、あの、地図が、地図の写真があって。
地図。ああ、ありました、はい。
あ、空港写真、航空写真。
これ緑色のところ、そういうことか。
ここにあれですよね、あの、展望デッキありましたよね。緑色の、なんていうの。
S になってるところ、
S、これが展望ホールですね。
はいはいはい。
撮影した場所ですね。
はい、
で、さっき走ってたのは、この海側の一番海側にある滑走路。
そうです。ここからだいたい3500メーターぐらいですね。
もうなんか笑っちゃうレベルだよね、これね。ああ、すげえな。
ああ、そうです。僕もここは1回くらいは、1回か2回取りに行ったけど、
うん、
いや、遠いなと思って、
うんうんうんうん。
遠いんですよね。なんか羽田とかは割と目の前にいるから、
うんうんうん、
近いなって気はするんだけど、関空は遠いんです
よ、うん。そうだよね。羽田だとすると、この、赤に近いとこにある建物の辺になんか展望できあるんですよね、
そうそうそう、
位置的に言うとね。
そうなん
ですね。いや、ここか、そうか。この距離感。ね、まあでも、この、そうか、その動画もすごかったけど、この後の静止画の写真で2機、飛行機が映ってて、背中合わせになってるやつとかって、
はい、
この望遠だからこの圧縮されてこの距離感で撮れるんだろうね、きっとね。これが引きだったらこういう感じに絵にならないような気がする。
ああ、そうですね。
ね。
ならない。
これはなんか、この P 線を、まあ、すごい最大限活かした使い方みたいなイメージがしますが。で、鳥の写真もありますが。いや。なるほどね。はい、じゃあ、二つ目の動画行きましょうか。
はい。
月撮影編。行きます。いいですか？
はい、
では行きます。3、2、1、スタート。これ三脚に固定して、モニターで、はい、なんていうんだこのモニターに表示させて撮 ってるっていう感じですよね。
そう、そうですね。これはあのビクセンから出てる微動雲台をつけて、
はい、
これをつけるとこう縦横の調整がちょっとずつできて便利だよっていうの動画ですね。
これちなみにこの雲台いくらぐらいするんですか？
5000円ぐらいだと思いますよ。
あ、そんなもんで買えるんですか？
はい。
へえ。
あ、三脚の上にまたつける。自由運台じゃら、自由運台のように使うって感じなんですね。
そうですね。自由運台の上にまたつけてっていう感じですね。
すごい。この微調整、確かに必要だよね。3000。
いや、うん。ないと大変かな。いや、もう僕はだから、好きだったら手持ちで撮ってましたでも多分、電子ズームとか使っちゃうともう、やっぱり、こういうのが絶対必要になります。
ちなみにこの動画で映ってる月がもうフレームアウトしてるぐらいになってますけど、はい、これもうデジタルズーム範囲ですか、それとも光学範囲内？
多分光学範囲内
3000ぐらい、
3000ミリだった気がしますね。
じゃあ3000でもう月溢れちゃうんだね。
ああ、大きくなると。
すごいな。
合わせようとすると2600ミリぐらいでちょうどいい感じだったような気がします、
ね。なるほど。でもこうなったら、ね、ちょっと、この動画の中でも少し揺れてたりしますが、本当にこういうのがなかったら合わせるの大変だろうな。うん、いや、でもこの5000ぐらいで買えるんだとちょっと欲しいなって今思いましたけど、ちょっと探してみたいと思います。では、三つ目行ってみましょうか。これも月ですね。行きます。あ、ごめん、僕は準備できる。行きます。3、2、1、はい。これは、動画で撮ってるってことですか？
これは動画ですね。
もう上下切れたような感じになってますが、まあ、雲あるとこんなになるってことなんだ。これ雲ですよね、きっと。
これ雲ですね。
で、これは、
はい。
地球が動いてるから月が動いてるって状態？
そうです、そうです。三脚自体は完全に固定してる。
固定してる感じなんだ。すごい、こんなペースで動くんですね、3000になると。
月はまだでっかいからいいですけど、
はいはいはい、
木星とか土星とか撮ったらあっという間に画面の外に行っちゃいますからね。
そうか。これはちょっと面白い、あれだな。そうか、動画もありですね。面白いな。
動画の時の露出のってどうでしたっけって、僕ほとんど使わなかったんであれなんですけど、マニュアル露出とかできるんでした？
確かできたと思いますけどね。
あ、これはオートで。
オートですね。
あ、オートです。あ、すごいな。
はい。では、もう一つの月に行きますか。行きます。3、2、1、スタート。今度はデジタルズームが入ってるって、
すごいです。
コメントのところに書いてあります。
換算で12000ミリですね。
もう天体望遠鏡の世界です
すごいな
ぁ。でも100倍以上だと。
3000ミリからのさらに4倍みたいな感じってことですよね。
はい、そうそうですね。
でも、そんな荒れないですね。なんか、これならデジタルズームでもありっていうような感じがするな。すごい。大きいのはあれだけど、ちっちゃいクレーターまで見れますね。
うん、ね、これ。
ああ。やればよかった。
すごい。
いや、なんか、こう、デジタルズーム、なんて言うんでしょう。こう 全然使わなかったので、
うん、
まあ、ちょっとだけ使ってみたけど、
うん、
デジタルズーム使ってはいけません派なんですよ。
なんか荒れるっていうイメージはあるもんね。
そうそうそう。でも最近のデジタルズームなんか、こう、光学、そのね、で、中でさらに、うん、処理をして、解像度上がんない、うん、こう、至った感じにならないようにしてくれてるから。
うん、
ここまでいけるんだ。
これはすごいな。なんかもうあれだよね。地球の衛星写真みたいなの、なんか月にある衛星で撮ってるみたいな、そんなイメージがするぐらいな感じだね。月の上空で撮ってるんじゃないかっていうような。これが撮れちゃうっていうのはすごいんですよね。はい。で、続いてが、今度は土星ですか。
うん。そうですね。
これまたすごいですか。いきます。3、2、1、はい。はもうくっきり土星ですけど、やっぱもう早いですね。移動が。すごい。でもちゃんと輪っかが見えるっていうのが、
うん、これ都市部の公害のある中で撮ってるからこの程度なのかもしれないですけど、
はいはいはい、
もうちょっと例えば標高が上がったりとか、
うんうん、
空気がきれいになったりとか公害ない場所行ったらもうちょっときれいに見えるかもしれないですよね。
いやーでも、はっきり輪っかが見えるっていうのは、僕はその天体望遠鏡とかのあれをくぐってないので、こういうのは見たことがないので、はい、その、なんていうんだろう、市販のカメラというか、ね、まあ、それなりにお高いですけど、コンシューマー向けの商品でこれができるっていうのは、すごいなと思いますね。
はい。
はい、まあ、ということで、このサンプルで、こういうのもね、見せていただきましたが。
はい、ありがとうございます。
天体ものっていうのは、写真以外ではどうですか、はい、天体望遠鏡みたいなのをやってたりとかっていうのあるんですか。
はい、やってないんですよ、それが。
まあ、じゃあこれ。
やり始めると、
はい、
多分もう際限なくやるので。
結構
の、危険な領域なんですよ。
のめり込む派な感じですか。
そんな感じですね。
なるほど、
ね。だから、あえてこう、手を出さないように。
でも、
だからこそ、こう、見てて、大きいんですよね。
なるほどね。まあ、でも、それまでやってなかったっていうことは、じゃあ、結構、この P900 なり、P1000 なりっていうのが、こういう天体ものに見始めたきっかけになるっていう感じですか。
しようっていうきっかけにはなってますよね。
まあそうだよな。でも普通の200ぐらいの望遠だったら、まあ撮ってみようかなとは思うけど、さっきの土星ぐらいのやつをトリミングしてちょっとアップして、もうちょっと綺麗だから、トリミングしてなんとなく形が見えるぞみたいなね、レベルだと思いますが、まあこれがあるとかなり、まあやってみようっていう気にはなりますよね。だから、それこそこのさっきの、微調整できる雲台もそうですし、赤道儀みたいなのも今度欲しくなっちゃうかもしれないよね。
すごい欲しいですね。
あれも結構なんか、リーズナブルな商品が何年か前から
そう、ね、
出てきてたりするので、ありかもっていう感じがしますけど。
ただこの重たいカメラ乗せて大丈夫なのかなっていうのはちょっと思ってますけどね。
まあ多分、あれね、こうカテゴリーがいくつかあったみたいで、ね、その小さいカメラ用からちょっとした望遠鏡まで使えるやつとかあるから、
うんうんうん、
意外といけそうな気
がする。なんか本体ちっちゃくて、一眼のテレコンと70-200ぐらいの望遠がつけても大丈夫ってやつがあったと思うから、それぐらいだったらなんかいけそうな感じがしますけどね。うん、はい、ということで、まあ山猫さんもいろいろお話を伺いましたが、 じゃあそのいよいよ線使い方講座を角野さんと山猫さんにお願いして、
はい、いやちょっと山猫さん の, その鳥の写真がすごいいいので、
うん、
僕も鳥はちょっと頑張って撮ってみたんですけど、
はい、
せいぜいムクドリが一番あれで生地は撮りやすかったんですけど、大きいし。
生地っていうか、生地がいるの？
いや、います。いや、うちいる
ん
です
。そうなった。それがすごいかもしれない。
いや、河川敷のサイクリングロードに行くと、結構いるんです。
へ
ぇー。あ、それはあげとけばいいかと。いや、それ何枚か撮りまして、
うん、
なんですけど、とにかくちっちゃい鳥は、本当撮りにくいっていうか、
はいはいはい、
大変なんですけど、このスズメとか、カワセミもすごい
ん
です、
ね。カワセミすごいよね。
どこでどうやって撮ったんですか？
これは、普通に近所の公園。
近所の公園にカワセミいるんですか？
いますよ。でも特にこれは、なんか特別な設定とかをしたわけではなくて、本当にもう、オートで、ただズームしてただ撮っただけっていう感じですね。
これ角さんが紹介してくれた時に聞いたのは鳥モードみたいなのがあるっていう話でしたけど、それで撮られてる感じですか？
いや、これはね使ってないです。
あ、そうなんですか。
もう本当にただ絞り優先で。
まあ、じゃあ使い方の話ですけど、なんかまあいろいろモードがあるんだけど、結局僕一番使ってたのはプログラムモードだったりするんです
よ。はいはいはい。
なんか前も話しましたけど、絞り優先にすると絞ったらなんかちょっとやっぱり解像度的に厳しいような気がして、だからまあ一回だけちょっと絞って使ってみたことあるんですけど、それ以外はほとんどもプログラムモードで。買ってましたが、山猫さん的にはどうなんでしょうか？
絞り優先で撮って実際に絞ったかって言われると絞ってないんで、
ああ逆に開けたまま撮るために、
そうですね、
っていう
こと。はいはいはい。
いや、プログラムにしといても大体みんずっとプログラムだと開けてるんですよね、あれ。見てると
開放でっていう感じ。
感度がとにかく、感度をとにかく下げてくる
し、
あとまあシャッタースピードを速くするっていう風になってるんだけど、まずね、なんか多分優先的には感度下げるっていうのが優先になってるようなプログ
ラム。はいはいはい。
その代わり手ブレ補正すごいんで、なんか3000ミリで20分の1秒とかで、15分の1秒とかで撮って大丈夫。まあ、そこそこ大丈夫っていう手持ちで。のにはちょっと驚きます。
確かに。
はい。なんか、じゃあ、ハンスケさんに、最初に使うモードとか、オートフォーカスの種類とか、なんか、山猫さんはおすすめはどこあります？
F の種類ですか？やっぱり、スポットですね。
手動、マニュアルのちっちゃいやつ。
そうです、そうです、
うんうんうん。
やっぱりそれで、ここっていうところに自分で合わせた方が、うまくいくと思いますね。
うんうん、
どうしても、P 線、ちょっと AF 弱いなっていうところがあって、センサー自体がこう裏面照射でもないし、透明操作でもないし、もうなんか昔ながらのコントラスト AF っていう感じなので、最近のカメラみたいにこう、半押しした瞬間に 0. 何秒でピントが合うっていうか、そういう感じではないんですよね。
確かにちょっと持った、あれって思ったかな、それに関しては。
どっちかっていうと、もう自分でここって決めて、自分で合わせた方が、いいと思いますね。
ちなみに今日持って出たときは、標準か。で、もう、
エリアが
標準じゃないな。今動かしちゃったから分かんなくなっちゃった。 あれ何だったんだろう。でも標準だったのかな、標準ワイドだったかもしれないです、
うん、
まあでも確かにその最初に感じたのはその AF がうんっていう、
うん、
なかなかちょっとこうあの合唱思ったところにしてくれなかったりとかっていうのをちょっと感じをつかむまではあれだったんですかね、うん、これスポットにした方がむしろ分かりやすくていいのかもっていう感じがちょっと今話聞いてたら思いましたけどね。
まあ被写体によって一応僕もいろいろ切り替えてやってみたんですけど、
うんうん、
まあマニュアルのそのスポットにしても標準にしてもワイドにしてもこう動かせるじゃないですか。
うんうんうん、
のエリアを、うんうん、で、これはもう僕の癖なんですけど、うん、ファインダーで見てるときはもう普通の一眼レフのつもりで動かしてるから。
うんうん、
動かした先で、操作上の問題なんですけど、
うん、
動かした先で、OK ボタンを押さないとそこで止まんないんですよ。止まんないっていうか、そこで固定されないっていうか、次の操作に行けないっていうか。
半押ししたら固定しない？
してた？
うん、
いや
するな、
動かしてね、OK ボタンを押して半押ししないとなんかうまくいかないことが何回かあって。
いや、今も。
大丈夫ですか？
うん、動かして、で半押ししたらそこで合唱するから。
合唱するんだ、うん、何かそこから露出補正とかをかけようとすると、
うん、
ダメで次の動作に行かなくて、あ、そっか、 OK を押さないとダメなのかっていう、それがちょっとまあ無根的な、なんていうんでしょう、こう一つ一つきちんと決めましょうっていう、ね、そういうソフトウェアの、そのソフトウェアというかそういう使い方のメニューとかの全部、
うん、
あれがそういう思想が感じて、
うん、
最初はすごくなんかこう違和感を感じてしまったことがある、うん、
なるほどね、
あとターゲットファインドモードもまあなんかいきなり飛んでくる飛行機とか、
うん、
撮るのにはちょっといいかなとか使ってみたり。
ターゲット追尾って、あ、ターゲットファインドか。
あ、ファインドですね。ターゲット追尾はちょっと難しくて無理でした。
へ
はい。なんか多分それ使おうと思ったらビデオ用の三脚みたいな、
はいはいはい、
こうスムーズに動くやつで、
うん、
やらないと難しいんじゃないかな。気持ちでやるのはなかなか大変。っていう感じがした。
いや、このなんか設定があるのかもしれないですけど、覗くときと液晶との切り替えって覗くか覗かないかで切り替われるようにってできるんですか？
あ、ごめんなさい、今それオフにしてある。
あ、じゃあこれオンにしたら
自動切り替え
が、うん、できるんですね。
はい、できます。
そっかそっか。これが、なんか、とか思って。
あ、はい。
なるほど、
ね。ほぼほぼ、あれで使ってました。EVF ですか。
うん、今日撮ったのは 100%EVF。なんだけど、撮ったやつのプレビューも、中なんですよね。それがね、慣れなかったかな。それもこうオンにしたらプレビューが液晶で確認できるんですか？
できますよ、それは。
あ、じゃあそれは設定変えれば、
うん、そうですね、
普通のって言ったら変だけど自分が使ってるような使い勝手はできるってことなんですね。じゃあそれだけあれか。でも EVF に関して言うとこの番組で EVF はあんまりいいこと言ったことがなかったんですが結構大丈夫だったな。
あ
んまり気にならなかったというか、うんうん、EVF に関しては思ったより悪くなかったというか、結構平気だなって感じでしたが、山猫さん EVF は違和感ないんですか？
ないですね、全然。
へえ。 なんか、最初に見ちゃったのが良くなかったのか、すごく抵抗があったんですけど、これに関しては全然平気だったというか、むしろなんか途中で、あ、そうか、これ PVF か、みたいな感じの、
うん、
最初なんとも思わずに使ってたぐらいだったんで、あれだったんですけど。あと、その、ちょっと重いみたいなお話がありましたけど、やっぱでかいよね。あの、3000まで取れること考えたら、このサイズによく収まってるなとも思うんだけど、はい、あの、むしろこの、レンズ交換しないカメラだとしたら最強にでかいような気がするんだよね。まあ、それだけこう、高倍率だからしょうがないんだろうけど。
うん、
で、結構まあ、ずっしり感があるので、70-200つけたデジ1よりは軽いけどって感じかな。
まあ軽いですね、うん。ただバランスがね、
うん、
伸ばしていくとグググって前の方が重くなる。
そう、その重心が明らかに変わるのがね、
うん。
うん、でもなんか、こう、さっきから、手ぶれ補正がすごいっていう話があるから、結構、あの、覗きながら、テレ側にズームしてっても、その重心が変わるかなと思うけど、意外と、持てて取れちゃうから、
うん、
一回こう、揺れ出すと、どこに行ったみたいな状態にはなるんだけど、意外と取れますよね。っていうのがあって、なんか、ずいずい伸ばしちゃうっていうか、気づいたら、テレタまで行ってるみたいなね。すごいことになるんですが。
伸ばして、ものすごく前重心になっちゃうんですけど、
うん、
取るとき左手を添える場所を、
うん、
僕の場合は、その、レンズフードのあたりにもう指先持ってって、
ほうほうほう。
カメラ本体とレンズの先で支えるみたいな感じでやってますね。
え、それは伸ばし切ってから、それとも伸ばし
切ってからです。
あ、切ってからね。
はい。
やっぱそうですよね。うん。まあでもそうだね。伸ばし切ったらそれぐらいのとこで持ってた方が、バランスとしてはいい。
まあそう。
いいのか。俺はずっとこの普通のレンズを持った時の位置ぐらいで持ってたから、伸ばした時にちょっとやっぱり安定、さあ本当だ、確かにこれ伸ばし、フードのところで押さえたら結構より安定する感じがするな。なるほどね。
一眼レフで長いマニュアルレンズつけてる時って、
うん、
やっぱ必然的に手がレンズ付近に行くじゃないですか、前の
方に。まあ、前の方に。
はい。
なんかそのイメージですよね。
なるほどね。うんうんうん。まあでもなんか、これ持って歩いたらみんなに見られるってスノーさんが言ってたけど、わかるね。
でしょ。
なんだろうっていう顔をされました、やっぱり。
あ、やっぱり。
特に望遠で伸びてる時とかは、
はい、
一人は伸びてる状況をそのまま見てたみたいで、なんか口ポカーンとしてる人もいたっていう。なんだこんだけ伸びてるみたいな。
人撮影に行って、
うん、
周りにもこうたくさん野鳥撮ってる人たちがいると、
はいはいはい、
意外と同じカメラ持ってる人結構いるんですよ。
あ、そうですか。
うん、
へえ。いや、これが見たことない。
いや、野鳥界隈はこの手のその、レンズ一体型のカメラを使う人が昔から多くて。
へぇ
ー。昔ルミックスの FZ シリーズっていうのが、まあ今もあるんですけど、P900 が出る前なんかは、結構そっちを使ってる人がかなりいましたね。でもやっぱり P900 のが出てから何年も経って新機種出なくて、
ほうほうほうほう、
やっぱり P 線待ってた人がたくさんいたみたいで、
はいはいはい、
発売してから急に P 線ユーザーがどーっと増えた感じしますね。
へ、 じゃあ本当にそのニコンさんが言ってた敵なし状態っていうのは、もう本当にこの P1000 で他を駆逐してしまった感があるのかね。
うん、かもしれない。
いや、でも、これ3000は1000までって言ってましたね。この次の後継機は3000割っちゃってるんじゃなかったでしたっけ。
あ、いや、今、今、
話があるんですか。
あ、これ今、現行ですか、1000が。
これ現行機種です、
ね。あ、現行か。え、じゃあ、何の、あれだろう。まあそうか、18年ですもんね。まだ2年しか経ってないこと考えたらいいのか。うん。は
い、あと、手ぶれ補正、ほんとすごいんですけど、
うん、
なんて言うんでしょう。飛行機みたいなのとか、
うん、
こう、取ろうとすると、手ぶれ補正、追ってる動きを手ぶれと感知して、
うんうん、
動かなくなっちゃう。する
んです。ああ、はいはいはいはい、はい、
で多分それをまあキャノンでも手ブレ補正モード1モード2とか言って、
うんうん、
流し撮りできる、そういうあれがあると思うんですけれども、
うん
うん、それに近いのは多分アクティブモード、アクティブ手ブレ補正っていうモードがあるんですが、
うんうんうん、
その違いがよくは結局最後までわからなかったんですけど、なんかどっちにしてもなんかちょっとあれだなって気があって。山中さん、その辺はどう使い分けをしてました？
使い分けを意図的にやってみたりしてたんですけど、要はアクティブモードっていうのが、
うん、
要は自分が立ってる場所が揺れてる時によく聞くよみたいなモードで、で構図優先モードっていうのは、要は、最初に決めた構図をぶれないように止めるよっていうモードだったと思うんですけど、あんまりね、違いがよくわかんなかった
です。ああ、なるほどね。
そうなんですよね。いや、これは一体どうしたらってずっと思って。構図優先モードで構図だと動きにくいってのはわかるんだけど、じゃあアクティブモードにしたら動きやすいかって全然動きやすくなかった。まあ、しょうがないっちゃしょうがない。
なるほどね。なんか、そこら辺のモードのあれは、まあ、今回は全くいじっていないであれなんですけど、はいはい、
まあ、やってみてください。
うん。なんだっけ。まあ、自転車のレースの中継で使うビデオカメラが、ソニーの空間手ぶれ補正、レンズがウニウニ動くやつ。
はいはい、
あれも、その手ぶれ補正、すごいんですけど、あれのモードがアクティブとインテリジェンスとであるんですよね。で、要は三脚に固定して撮るときにインテリジェンスだったかな。なんか、普通にアクティブなモードで三脚固定すると、三脚をこうパンしたりとかするときにすごい変な動きになるんですよね。そういうのを抑えてくれるのがまあインテリジェンスだったんですけど、インテリジェンスを今度バイクに乗って撮ろうとして使ったりときに、いい場合と悪い場合があって、やっぱりそこも結構悩みどこなんだけど、こう明らかにこうだよねってこう分かりづらい状況になったりする時があって、基本的にはアクティブ使ってたりするんですけど、だからやっぱりそのどう抑制するかみたいなところで、やっぱりそのモードを使いどころがあるんでしょうね、いい頃合いというか。でもどっちにどうにもうまくはまらないところっていうのもどうしても出てきちゃうのかなっていうのは、そのソニーのカメラ使ってて思いましたけど、
なんかそういう、まあそれが自由自在にやってくれたら、そんな素晴らしいことはない。まあね、
うん、でもね、三脚でそのちょっとしたあれも合わせるの大変だったみたいな話を先に聞いてたりしたから、
はい、
その3000で、3000だともう手持ちじゃ使えないかな、みたいな感じだったんだけど、意外とこの手ぶれ補正が効いて、
はい、
いや、結構取れちゃうじゃん、みたいな。だからシャッタースピードだけすごく、上げといて、収まった瞬間に切って、そのファインダーの中に収まってたら取れるだろう、みたいなのでやったんだけど、意外とでも、 止められるぐらいな感じだったので、まあ、すごい補正の精度が高いなっていうのは思いましたけどね。いやでもこの高額で3000っていうのはすごいよな。まだちょっとその撮ったもののあれがカメラでのプレビューでしか見てないので、早くパソコンに取り込んで確認をしてみたいんですけど、まあでもね、こんだけこうワイドからすごいズバ抜けた望遠まで使えるのね、本当にこれだけ持っていけばいいっていうのは、じゃあ思いっては言ったものの一眼の望遠までとか他のレンズまで持っていくことを考えたらすごい楽ちんは楽ちんですよね。
いいですね。はい。うん、
部分的にこう手軽に出かけられますよね。
確かに本当にこれ一台でいいっていう感じがやっぱりね。
そうですね。
そこら辺は強いかもしれない。あのレンズとこのレンズでここを捨てようかとかいうのがないもんね。これ一台全部収まるっていうかね。それはすごいかなっていう。で、まあ、このネタ帳にもありますが、バッテリーの充電方法っていうのは、本体に挿して USB で給電するのが正解なんですか？
そうですね。充電器ってなかったと思いますね。
はい。いや、僕も充電器ない、嘘なんですけど、実は、うん、うちの息子が使ってる昔のJ1 ってあるじゃないですか。ちっちゃい。
はいはいはいはい。
ニコンは J1。
うんうん。
あれと同じ電池なんですよ。
へぇー。
こう見たら。
うんうんうん。
で、だから使えるんだと思って、息子の、その、充電器を借りて使ってましたけど。
その J1 には充電器ついてたの？
もちろんついてます。
へ
ぇー。なんでこれついてないんだろうって、ちょっと不思議。
なるほどね。いや、マイクロ USB で、なおかつモバイルバッテリーで充電できるのはいいなっていう思う一方で、はい、でもやっぱ給電のスピードは全然違うだろうから、普通の AC で充電できた方がっていう気もするしっていう。あと、そのバッテリーの持ちがみたいな、スノーさんからメモをいただいていたんですが、はい、これ、今回は、満充電にした状態で、まあ1時間ぐらいのことなんですけど、それでもなんかズームとか結構伸ばしたり、縮めたりっていうのもしながら、で、モニターに表示もつけたりとかしているんですが、全然電池マークの変化はなかったんですけど、結構短い。
電池マークが、なんか、フルと半分と、もう終わりですしかなかったんじゃないですか。
ああ、そうなんだ。
そんな気がしたんですけど。
4段階とか、そんな。
どうでしたっけ、山岡さん。
あんまり、電池減ったとこ見たことないですね、そういえば。
あ、もうじゃあ、その、
予備バッテリーを、常に持ってるので、やっぱり電池の減りは、多分普通のカメラに比べたら早いと思うんですよ。
ほうほうほう。
やっぱりもう、ズームに相当電力使ってる
感じがするんで。まあ、電動ですよね。はいはいはい。
なので、その辺、まあ多分、減り早いんだろうなと思って、すぐバッテリー追加で買っといたので。
いや、助かります。いや、半分になってる時に、
うん、
半分だからいいやと思って持ち出すと、
うん、
その半分の中の表示のね、こう、40% なのか 10% なのかわかんないから、
うんうんうんうん、
一回それで持ってたら、パッとすぐ、こう、切れちゃったこと
があります。ああ、そうなんだ。
わかるか、これは常にまあ一個は持ってあるからきゃダメだね。
まあそもそも、そのさっき J1 って言ってましたけど、それで使ってるぐらいのバッテリーだから、やっぱサイズ的にも、より、そんなにね、小さいから、このサイズのボディで、なおかつその電動ズーム、使う割にはバッテリーがコンパクトだなぁとは思ってはいたんですが、もうちょっと大型のやつでも良かったんじゃないかなって気がしますけどね。
まあ、ファインピックスシリーズで、 統一してるのかもしれないんだけど。あ、じゃあ、クールキック スシリーズで統一しちゃってるのかもしれないんだけど。
で、書き込み速度に関しては、今回撮ってる分に関しては全然気にはならなかったんですけど、これは、
ローと JPEG の同時書き込みで、買ってたんですが、
うん、
カードが安いやつだからかな。
うん、
なんか結構時間かかって、次の撮影に、なんて言うんでしょう。特に連写しちゃったり、最初の頃ね、やたら連写使ってたんですよ。
へ
ぇー。こう、面白くて。
うんうん、
そしたら、やっぱり連写でフルに、その、ね、バッファー分全部取っちゃうと、
うん、
ちょっと書き込み速度が。まあでも、コンパクトデジタルカメラだと思えば、それは
、まあまあまあ、はいはいはい。
普段自分が使ってる、一眼レフと比べると、やっぱりなんとなくも、遅かったかな、って感じで。
なんか、今日使ってる分には全然、まあその連写してないですけどね、今回は。うん、本当にワンショットずつで撮っていたので、全然そこは気にはならなかったんですか。
山根子さんはローも使ってました？
僕、ローは使ってないんですよ。
ああ、そうです
か。あんまりこの、後で編集するっていうのをあんまり してなくて、いつももう JPEG で撮っちゃうんですけど、でもその、書き込み速度も、撮り取ってるときは基本連写なんですよね。まあ、これ秒7コマの連写できるんですけど、はい、連写して、で、シャッターボタンから指を離した後に、その撮った分の写真の書き込みが終わるまでは、カメラそのものがフリーズするんですね、このカメラって。
そこ
がちょっと不便だなぁと思うところですけど、
そのフリーズ状態っていうのは EVF でそのファインダーも見えない状態になっちゃうってことですか？
まあ、見えてますけど、こう静止画状態になっちゃいますね。
あ、じゃあ覗けてる状態じゃないってことなんですね。
そうなんですよ。
次のターゲットを狙って書き込み待つとかいうことができないんだ。本当に何もできない状態
なんだ。そうなんです。
それ
で最初はこう撮った、それで連写をたくさん撮ったんだけど、だんだんそれが嫌になってやめました、
ね。
一発目でなんとかしとめよう。
そっか、それはちょっとやってみてなかったので気をつけなかった。まあそこはあれだよね、EVF のデメリットの一つってことだよね。
ああ、まあそうですね。はい。音楽ファインダーならとりあえず追っかけるとかそういう
の。待ってられるけどね。そっかそっか。あとなんかこう、これならではみたいな設定とかってあります？
山根子さんはニコンブリッジとかでリモートコントロールみたいなことはやってみました？
やってみました。
僕も一応やってみたんですけれども、オートでしか撮れないのがちょっと残念です。露出補正とかもできなく
て。
ただ、手元で見れたりするのは僕にとってはすごい新鮮。
ニコンブリッジってどういう、あれなんですか？
遠隔です。まあ、Wi-Fi か。Wi-Fi で、スマホとか、操れるんですけど、僕はスマホ持ってないので、神さんから、iPod Touch を借りて。
はいはいはい。
それ iPod Touch 用のニコンブリッジもあるんですよ。
へ
ぇー。それでやったら、フェイスブックの方にちょっと画像は載せてますけれども、天体写真でやりたかったんです。
はいはいはい。
で、ところが、オートフォーカスでしか使えないので、iPod タッチ版だと、ズームはできるんですよ、自動で。
へ
ぇー。だけど、まあ、月だったら使えるかもしれないけど、惑星みたいのだったらちょっと使えないなぁ。 感じでした。
うーん、
まあ、まあ、これはこれで面白いっちゃ面白いかな。
うんうんうん、
例えば、あの、鳥がこう、鳥とか野生動物とかがいると、
うん、
ね、あの、警戒して寄ってこないような場面とかでも、
うん、
こう、カメラだけセットしておいて、っていうのは、あの、離れたところから見ながら、あの、そのスマホなり画面を見ながら近くに入れたりするのを、
うんうんうん、
やってみたいってい
う
のをやって
み
た感じます。
なるほどね。まあ、ちょっとそこら辺も、あれだよね、その、キャノンなんかでもね、スマホと繋いで。
ああ、繋がるんだ
よ。っていうのも
あるし。まあまあ。
まあ、どこのあれもやってるか、オリンパスなんかもやってるけどね。でも、キャノンのやつ、今、最近ちょっと僕使ってないんであれなんですけど、その出始めの頃いろいろ試したんだけど、キャノンのやつよりオリンパスの方が結構かゆいところに手が届くみたいな機能がいろいろあって、
はい、
で、それが今、どんな感じになってるかって、ね、やっぱそのメーカーごとによって使い勝手とか、その、意外と、接続はめ
ん
どくせえとか、なんかいろいろあったりするみたいなので、そこもじゃあ、そのブリッジ試してみたいなっていう感じがしますが。え、山猫さんはブリッジはどういうあれで、その、天体物の時に使ったんですか？鳥？
試すだけ試してみようと思ってやったんですけど、やっぱね、あんまり、あんま使えなかった感じはしますね。とにかくその、さっき孫さんが言ったみたいに、オートでしか撮れないので、
うんうんうん、
月を撮るときは、基本僕、オートフォーカスをあんまり使わなくいいんですよ、
うんうんうん。
マニュアルで合わせちゃうので、
うんうん、
で、さっき動画で見てもらったあの、微動雲台、
うんうんうん、
あれと、まあ、あれで場所を合わせて、
うんうん、
で、セーフタイマーで、
はいはいはい。
撮っちゃう感じですね。
そうか。そしたらもう、離れる必要ないもんね。
そうそう、そうなんですよ。
うん、
だから、その、このブリッジを使うシチュエーションってどんな時なんだろうなって逆に考えちゃう。
ああ、なるほどね。で、なんか三脚で固定して、記念撮影で自分も映る時みたいな、そんな感じがかな。
まあ、あの、電動ズームなんで、
うん、
手元でズームできるのはちょっと面白いっちゃ面白い。
ああ、そうか、そうか。そうだね。キャネンの普通のデジイチだと、ズームはできないもんね、逆にね。露出は変えられるけど。
はい。
うん、逆か。へえ。
あ、あの、山猫さんはリモートコントローラーとかはじゃあ使ってない？
使ってないんですよ。
あ、そうです。
あれ、純正のやつ結構高いので。
あ、そうそう。そう、リモートコントロールがやっぱり欲しいなと思ったけど、あ、これはさすがに買えない。なんかアマゾンかなんかでケーブルレリース汎用っていうかなんていうか、使えるやつありませんでした？
ありますね。
あります
結構あのお店とかでも売ってますね。
売ってます。
使えるやつ。
いや、すごい。それを先に買えばよかったんですけ
ど。リモートコントローラーってリモコンのこと？
あ、本当にリモコンです。なんか、まあ、割と、それは多機能なんですよ。
ほうほうほう。
結構、
うん。
機能なんだけど、なんか結構値段する。
これでいいのかな？ちっちゃいやリモコンですよね。5000円のやつ
かな？うん。そのくらいはするやつ、
ね。はいはいはい。まあでも、このリモコンを使って離れて設置して使わなきゃいけないってシチュエーション確かに、使いどこが、
まあ、
あまりないですよね。
限られそうな感じがしますけどね。あ、でも、あれか。その、ニコンブリッジ使って、コントロールはこのリモコンで使ってってやったら、本当に離れて、結構それなりの撮影ができるようになるってことなのかな。
あ、両方使えるかどうかわからない。
あ、そうか。リモコン使ってたらブリッジ使えないとか、そんな状態もあり得るかもしれない。
かもあり得ます。
うん、
ああ、そうなるんじゃないのかな。Wi-Fi 使うことになる。
あ、
Wi-Fi か Bluetooth かどっちか。
ああ、なるほど、ね。
Bluetooth なのかな、リモコン。いや、両方あるんですよ、確か。
へえ。
あの、Bluetooth と Wi-Fi と両方使えるはずで。
へ
え。で、ニコンブリッジはその、スマホとかは Wi-Fi でつなげって書いてありました。
あ、逆に日本ブリッジが Wi-Fi オンリーなんだ。
確かそう、うん。あの、あっちは、iPod Touch で使ったときは Wi-Fi でつなげてました。
なんか、キャノンは新しい機種になったら Bluetooth 使えるよ。ってか、Bluetooth オンリーなのかな。結局 Wi-Fi でつないじゃうと、今度ネットにつなげなくなるんだよね。
あ、そう
その、つなぎた、例えば、iPod Touch なり iPhone なりっていうのが、カメラと接続しちゃって、今度、そのネットにつながんなくなっちゃうから、そのカメラとの接続を切らないと、例えば SNS に上げるとかっていうのが、あの、ワンクッション出てくるんだよね。データを、まあ、コピーをして、カメラを切って、ネットに今度上げるみたいな。
はい、
っていうあれが、まあ、Bluetooth にしといて、Wi-Fi は Wi-Fi でネットにつながってれば、そこら辺がカメラつないだ状態でも、はい、そういうのが普通にスムーズに流れができるのかなっていう気はして、見てはいたんですが、
うん、まあ。一応、純正のワイヤレスリモコンは Bluetooth 接続みたいですね。
まあまあ、Bluetooth の方は、良さそうな気がしますけどね。Wi-Fi 使っちゃうと、みたいな。
あ、ごめん。ニコンブリッジじゃなくて、スナップブリッジっていうの。
あ、
スナップブリッジです
か。
っていうのが、その、
ニコンのやつってこと
ね。ニコンの、はい、
で、おすすめの被写体撮影シーンとありますが。
これ。まあ、なんでもなんですけど。
うん、
実は花とか昆虫も、
うん、
あんまり撮れなかったんですけれども、
うん、
離れたとこから2000ミリとかで撮るとね、
うん、
すごいことになる、なります。なるんじゃないかっていう気がするんですよね。
うんうんうんうん、
特に昆虫ってほら、まあ、近寄っちゃったらすぐ逃げるじゃないですか。
うんうん、
だから、なんか、鼻の蜜吸ってる蝶とか、
うん、
ものすごく離れたとこから、
3000
ミリで撮ると、
うん、
少なくとも蝶には気づかれない。
うんうん
ちょっとピント、フォーカスが、と手ぶれが非常に厳しいけど、
うん、
それは、あの、ちょっとハンスケさんに頑張ってもらい
たい。ああ。
あの、山根子さんはそういう撮り方はしてみたことあります？
出たと思います。その写真を出してるんですけど、
あ、そう
ちょっと今回ちょっと見つからなくて。
いや結構撮れますよね。
撮れます、撮れます。
うん、
本当にこんなちっちゃいセンサーで、これなんだっていうぐらい撮れてましたね。
へぇー。なるほどね。
まあ、今いい季節なので、
うん、
ちょっと、蝶とか、蜂とか。
蝶大変そうな気がするけどな。
蝶大変
だって、3000ミリとかで、その、動いてるものを、しかも蝶とかのサイズを、ファインダーの中に入れるのができるんだろうかって今超不安ですけど。
あまあ、あの、花に止まってる。
あたりをね、
撮ってて、ね。まあ、うん、撮りやすい。いや、逆にあの、近寄って撮るの難しいんで。
まあまあまあまあ。うん、
まあ僕はちょっと船は撮れなかったんで、なんか。
うん。
いい船撮ってください。
船ね。いやー、まあ、まあ、結局何でもありみたいな感じはするんだけど、要はこの3000ミリっていう、その倍率を、まあ、いかにっていうか、あの、200とか300ミリじゃできない感じ。要は、その、望遠の圧縮効果がで、例えば一番遠い撮りたい、まあ、主体がどっちかわかんないけど、あの、と、その自分との中間ぐらいにあるもう一つとっていう、その被写体をどう配置するかとか、そこら辺が、この P 線の使いどころなのかなっていう気がするんですけどね。はい、だから前にスノーさんが、 あげてくれてた。例えば、ビルの後ろに月があって、望遠で撮ることでビルと月の圧縮させて近づけて、なおかつ、そうすることによって月が大きく見れるっていうね、そういう効果とか、そういうのをこう、どういう、なんて言うんだろう、構図の使いどこが、構図がうまくいくと、なんかこの P 線の本領が発揮されるような気がするんですけどね。
ですね。はい。
まあそこら辺が3000ならではのなんか1枚みたいなのが取れるのかなとか、いろいろ考えながら歩いてはいたんですが、花っていうので言うと、その遠く、近くで撮って、まあ、これ、Y 端が28でしたっけ？
はい。確かそう。
28、Y 端で近づいて、アジサイ撮って、あ、これ望遠で言うとどうなんだろうと思って、結構こう、斜面に、結構びっしりある、手前の中間ぐらいのところに別のアジサイがあって、全部あいつらを背景になってもらおう。と思ってなんかやったりとか、
はい、
もうしてみたんですが、はい、もうちょっとかな、なんかこれなら200でもできそうな絵だったので3000ミリならではっていうのは、
はい、
その位置関係がもう全然今までと違う頭にしないと、その3000で近づける被写体同士の距離感っていうのが全然今までの定規と違うんだなっていうのはね、そのアジサイとって思ったんですけど、はい、なんか200とか300ぐらいだったら、その今日撮ったアジサイのこの距離感をまあ詰めて、後ろのアジサイたちはただの背景というか、もう模様みたいになってもらって、その中に手前のアジサイが際立つみたいな感じの、と思って撮ったんですけど、まあこれは200でも撮れるか、みたいな。うん、感じだったので、まあ、そこが3000ならではのっていう距離感ってどこら辺になるんだろうっていうね。
ああ、そうですね、
うん。だからさっきの、ビルと月ぐらい離れてるのがいいのか、
うん、
もうちょっとそこまでいかない、さっきの飛行機が3キロでしたっけ？ 3.5キロか。ああいう、それぐらいの距離感のもので、こう、手前のものと、奥のものと、みたいな、うまく構図を収まる。なおかつその圧縮効果みたいなのが、一枚の中で表現できるような、なんかいいものがないんだろうか、みたいなのをちょっとずっと考えてはいるんですが。
はい。
そこら辺で面白いのが見つかるといいんですけどね。
うん、
まあちょっとかな、そういうのはなんか考えてるだけでも楽しいし、まあ実際ファインダー覗くともう本当になんか別次元な感じがするよね。
はい。
その3000の絵っていうか、いやちょっとこれは見たことないわっていう、その感じが面白
い。
もう本当にこの何にも見ずに持ち出した1時間だけですげえ楽しめたので、いろいろ研究していろんなことができるかなという気がしますが。
あ、でも昨年見るんだったら、インスタグラムとかツイッターとかで P 線のハッシュタグで検索すると、海外ユーザーのものすごい写真がたくさんあるので、
割と、
ああ、こういう使い方もあったのかっていう発見はいろいろ。
なるほど、ね。
ありますよ。
はいはいはいはい。そうか。もう、先行して使ってる皆さんのやつをいろいろ見て研究するのは確かにありですね。
うん、
まあでもこの尖ったカメラっていうのは、今までこう無難なあれしか使ってなかったから、こういう尖ったやつ見ると、一つは正直言って戸惑う部分もあるし、なんかおこんななんだって面白く楽しめる、ワクワクする部分もあるし、なんかすごい不思議な このような感じがしますが、
はい、これ僕はもう一昨日から P 線ロスになる先週の土曜日
あ、そんな感じ、はい、まあでもなるか、なるよねきっとね。いやー、これは確かにそういうふうにロス現象が起きそうな予感がするぐらいちょっと今日持ち出した1時間は刺激的なものがあったのでまあいろいろ試したいなと思いますが、これはこういう尖ったカメラっていうの今後また出てくるのかね。 P1200 とか出てくるのかしら。
でしょ。もういや、ニコンのあのレンズ設計の人がね、
うん、
どのくらいなんていうんでしょう、執念を燃やすかっていうことなんじゃないかと思うんですけど、あのローで撮るとわかるんだけど、うん、あの色修差が全然ないんですよ。
へ
ー、恐ろしいこと。
ほうほうほう。
まあ JPEG だったらね、補正かけるからあれなんだけど、
うんうん、
ローの画像を見てもう本当になくて、3000ミリ相当で、
はいはいはい、
だからあのその P 線ロスになってから、
はいはいはい、
自分のレンズで、うん、あの200ミリにテレコンつけて撮ってみたら、
はい、うん、
もうしっかりあの色修差出ちゃう。
はいはいはいはい。
あのローで見ると、うん、だからローで色修差修正してるしないとダメなんですけど、
うんうんうん、
あのローカメラローで、
うん、
だから。いや、まあ、もしか、あの、みんなが頑張れって言ったら、ニコンさんはさらに、そのニコンのレンズ設計の人は、
うん、
もういい加減にしろよとか言いながらやってくれそうな気がする
。ああ、P1200 とかで4500ミリとか、それぐらいまで行くとかね、なるのかもしれません。まあ、でもどうなんだろう。もう今回僕は、その3、これ3000で一体リミットがかかるんでしょ？なんか、
はい、
ファインダーの中で、なんか、
ね、
うん、ラインが引いてあって、一旦そこで止まったりするっていうようなところだったなっていうので、はい、まあそこでしか今回は使ってないんですけど、もう3000っていう世界が今までになかったから、もうそこで、とりあえず今回はお腹いっぱいというか、とりあえずそこを超えてはいかずに今やってきたんですけど、まあ3000だけでもちょっとね、異次元な感じがするので、どう楽しむかっていう、そこら辺が、まあ、しばらく、こう、
楽しめる。まあ、あとは、そうですね。画素数が上がってくれれば、また違うし。
そんな感じなんだ。
うん。これ1600万画素なんですね。
1600ですね、これは。
1600万画素なんですよ。
うんうんうん。
だから、まあ別に3、その、レンズ、光学系はこれでもいいから、有効画素数上がってくれたら、まあ、
もっ
と、あの、惑星とかもガンガン撮れる、
うん、
クレーターでかく撮れたりとか、
うん、
まあただ感度との兼ね合いがあるので、
あ、そうそう、それ、
感度とノイズ。
どうなんですか、その、常用感度って、3200とか使えるんでしたっけ？なんか話聞いたような気がしたんだけど、どうだったんだろう。
800までかなって気がしたんですけどね。
ああ、そうか、そういう話だったんだ。
あ、山猫さんの方ではどのぐらいだったんです
か？あんまり感度を気にせずに撮らないといけないシチュエーションっていうのが割と撮りを撮ってる時はあって。
ああ、
Facebook の方に上げてもらった写真の中で、
うん、
あの、山柄が写ってる写真があるんですけど、
はい。
はい。
あ、あの、水浴びしてるやつ。
うん、うん。
そうです、そうです。
はい、はい、はい。
これはね、800なんですよ。
ああ。
800で100分の1なんですけど、で、1700ミリ。
おお。
なんですけど、やっぱり結構、まずは出てると思うんですよね。
うん、うん、うん。
でこれはものすごく天気がいい日なんですよ。
あ、そうなんだ。あ、まあでも
そうか。天気が良くて、で葉っぱが生い茂ってて、その葉っぱの影になってる場所なんです
ね。うんうんうん。手前の石のところは日当たってますもんね、かなり。
そうですね、
うんうん、
だからこのぐらいの日陰になっても、
うん、
割と感度がこう上がっちゃう感じなので、
うんうんうんうん、
もうこの辺までを常用にしとかないと、
うん、
ダメなのかなっていう感じはしますね。
うん、なるほどね。
あ、設定はか、あれです、感度、なんだっけ、感度制限オートみたいなやつ。
あ、そう、そんな感じですね。
うん、一応3200までありました。
あります。
ありますね。
うん、あります。3200は使わなかったんですけど。
いや、僕、今日、まあ、もう、行き始めたのが日没1時間前ぐらいだったので、
ああ
なおかつ、その、結構森な感じの公園に行ったから、その、山の方、山というか、ちょっとした丘みたいなところの道を上がってっちゃうと、もう本当にうっそうとしてるので、うん、まあ、本当に暗い感じだったので、もう、いきなり3200みたいな。でも確か感度いまいちって言ってたような気がするなと思って1600に戻し、で、まああと、その、うっそとしてるとこ抜けてから800とかに変えたりとかっていう感じでやったんですけど、もうちょっとそこら辺で3200も1600も800も撮った後で写真を見て、そこら辺を見てみたいなと思いますけど。まあそうだね。
暗いところは若干弱い感じはします
ね。ああ、そんな感じなんですね。
なんかニコンの、あの、営業さんにも聞いたことありますけど、
うんうん、
P 線が発売になった時に、
うん、
その P900 からのアップデートされた点って、
うん、
一番大きいのはやっぱレンズじゃないですか。
はいはいはい。
でも、やっぱり、なんとかして欲しかったのはセンサーサイズと AF なんだけど、その辺どうなのって聞いたら、いや、ちょっとコストがってやっぱ言ってたんですよ。
あ、
もう、そうなんだ、ね、ステータスをレンズの方に全振りしちゃったので、
ああ
センサーまでやっちゃうと多分お値段倍ぐらいになる気がしますって言ってました
ね。あ、なるほどね。まあまあ、でもこの、まあでも、そこら辺が良くなってくれればっていうのはある一方で、まあどうせやるならそっちに曲振りしちゃった方が正解だったような気はしますけどね。これはちょっと、まあこれが10万円ちょっとぐらいでしたよね、確か。
うん。
の値段で買えるっていうのは。っていうのと、まあ3000っていう数字を出したのが正解な気が。しますわ。
はい。
まあちょっとね、いろいろと試させてもらって。まあロスになったら買わなきゃいけないのかっていう話になってくるんで、楽しみ、楽しみすぎると怖いなっていう感じがします。
いや、だって僕、長く借りしてたので、
うん、
4000コンマぐらい取ってるんですよ。
お
すごい。すごいロスです。だから。
なるほどね。まあちょっと、せっかくお借りしたので、いろいろと試して、また改めて、はい、ご紹介したいなと思いますが。はい、ということで、また、この番組、山猫さんって何がきっかけであれだったんですか？もうこれ、ずいぶん前から聞いてくださってますよね。
もうだって十数年になるんじゃないですか？多分。
そんなに長くお聞きいただき、なおかつ結構間が空いた時とかもあるじゃないですか。年単位で間が空いてたんじゃないかなとか思うんですけど、
ありましたね。
そういう間が空いた以降もまだ聞いてくださってるっていうのは非常にありがたいんですけど、もともとはなんか検索法なんかですか？
そうですね、ポッドキャスト聞き始めたきっかけというと、やっぱりスマートフォン買ってからなんですよね。
はいはいはいはい。
僕は iPhone ずっと使ってるんですけど、はい、一番最初に iPhone 3GS を買って。
おぉ、その時代か。はいはい。
そうです。で、ポッドキャスト検索して、
はい、
で、写真関係のポッドキャストをずっと探してたから、まあそれを聞いてたんですけど、
はい、
他のポッドキャストはみんな終わっちゃったので、
はいはいはい。
いや、もう、見たっていうのが。
声かすれてた。3GS の時代で写真のポッドキャストってありました？
いくつかあったんですよ。
あ、そうですか。
うん。
へえ。
もう全然覚えてないですけど。
はいはいはいはい。いや、なんか、僕も、iPhone 3G、S だったの？ 3G?S が出る頃に 3G を買ったんですよ、確か。で、ポ ポッドキャストを探したときに写真のが ないから、スノーさんと一緒にやろうっていう話をしたような気が。それより前だったのかな。そうですか。じゃあ、その写真のポッドキャストっていうことで検索してたどり着いていただいた感じですか。
そうです。
っていうか、もう、でも今になると結構いっぱいあるでしょ。
いや、僕、この番組だけでいいんです。
ああ、そうですか。
ありがとうございます。
もうなんか、最近になるとね、やっぱりさすがにいろんな、写真関係の番組が見かけたりもしますが。
あ、でも、他のポッドキャスト聞いてて、うん、もうその内容まではもうよく覚えてないんですけど。
はい、
やっぱりプロのカメラマンの方が
いらっしゃってる番
組で、
うんうん、
やっぱ聞いててあんまりこう面白くないというか、
そうですか。
いや、なんかこう、まあ性格的な部分もあるんでしょうけど、やっぱプロの皆さんってこうあ、なんか上からだなこの人っていうのがどうしても
あって、はいはいはいはい、
でもスノーさんそういうの一切ないのでとても聞きやすいんですよね。で、やっぱりダメな部分ダメっていう方なんで、
はいはいはい、
あの結局 P 線 のテストをお願いしたのも、はい、P 線発売された時も今もそうですけど、はい、結構プロの写真家の皆さんレビューしたりとかされてるんですけど、
はいはい、
なんかどことなくやっぱりプロモーションが絡んでる感じがして、
あ、
いいとこばっかしか言ってないじゃんっていう感じがどうしてもしてたんですよね、はいはいはい、
ほうほうほう。
で、自分の身近なところに、
はい、
あのいる写真家撮って言ったら、スノーさんがいたって言って、
はいはいはい、
もうあのいいところも悪いところも全部レビューしてくださいって
言
って、
はいはいはいはい、
それでお願いした感じです。それからそのプロモーションとかそういうなんか変な息のかかってないレビューが聞きたかったっ、
ああなるほどね、はいはいはい、まあそうですよね、ニコンさんに以前ね、一眼機種を借りたりした時も、まあいいとこも悪いとこ、レポートでスノーさんを出されてたから、うん、そういう意味では、まあ、特に今回はね、メーカー直じゃないし、逆にそういうご依頼だと、まあ、はっきりいろんなことが言えるのかなっていう気もしますけど。その、前にこの番組で P 線のデビューしてもらった回はお聞きいただいてどんな感じでした？
まあでも結構スノーさんツイッターとかでお話よくするので、
はいはいはい、
あの大体同じようなことだなって話して聞いてましたけど、
ああなるほどね。
でもやっぱり写真とかも見せてもらって、
うん、
自分、買った自分が、自分の使い方でデビューするよりも、やっぱり全然違う意見聞けるっていうのがやっぱ大きくて。写真見てたらやっぱり、この間まで自分が使ってたカメラでこんなの撮れるのっていう、
ほうほうほう、
すごい驚きがいっぱいあって。
へ
ぇ
ー。
いや、ありがたいです。はい。いや、まあ、この、Facebook に上げてたり、Twitter に上げてたりする以外に、風車の撮影も、九州と青森と行ってきたんですよ。ちょっと、山猫さんにもお見せした写真もあるんですけど、
うん、
やっぱあれでも、やっぱりその、さっき半助さんが言ったその超望遠の圧縮効果とか、
うんうんうん
うん、そういうのは全然違うものがあって、
うん、
そこでも非常に役に立たさせていただきましたというか、本当にお借りしてよかった。
じゃあもしかすると将来フリーアズザウィンドウに P1000 で撮ったものが出てくるかも。
こう秘蔵の写真とか秘蔵の写真。まあロスがこのままだとあれなんで、
うん、
中古で探すとか言い出すかもしれない。
いや今ちょっとねアマゾンで、そのまあ10万円でよかったんだよなと思いながらちょっと今、アマゾンで P1000 で検索したんです。
はい。
で、P1000 を検索して、ずるずるっと見ていったら、先ほども何回か出てました、山猫さんがこの前に使っていた P900。あ、
はいはい。
55,700円です。
へぇ。
半額です。
まあ、でもまだ結構いい値段します
ね。でも、新品で55,000円だ。
新品で、あ、そうか。中古じゃない。
うん。
まあ、それはそう。
新品だよね、これ。多分、新品だと思います。
あ、そうです。
まあ、新品ってなってる。
新品で買えちゃう。うん、
新品55,000円。
はい。
まあ。
いや、ちょっと
考えちゃう。1000には届かないけど、まあ2000ですからね。いや。僕もちょっとロスになったら、ちょっと1000は手が出ないかもだけど、900なんか頑張っちゃおうかなとか、もう今からなんかそんな心配をしながら見ておりますが。はい。
なんかもう、あれですよ、P1000が出た後に、
うん、
アップデートされて P950 っていうのが今売ってますよ。
あ、そうなんですか。それは、あれですか。現行で出てるってことですか。
現行です。ちょっとどの辺がアップデートされたのかっていうのを、もうちょっとまだメーカーサイトよく見てないので、
ね、わ
か
んないですけど。ありますね。Amazon で83,248円。いや、なんかでも微妙だな。8万まで行っちゃうと、もうちょっと頑張って1000にしようかな、みたいな。な気がします。
こっちの2月に出てますね。
ああ、あ、そうだ、調べてみたことがある。あ、ただ、これ、ただやっぱり、レンズは2000ミリになっちゃったんです。
あ、これのことを言ってたのか、さっきね。
ああ、そう。うん、
そうか、そうか。次に出たのがっていう、なんかそういう話
ありましたよね。そう、なんか調べた記憶があるんだ、うん。どっちかっていうと、だから、これ 4K 動画が撮れるようになってて。
うん。
そっちの方のユーザーに向けてるんでしょうね。
なるほどね。あ、じゃあ、その1000の光景ではなくて、900のアップデートで出てきてるから、
あ、な感じか。
っていうことなのか。3000が戻ったっていうよりは、うん、その900のアップデートっていうので2000っていうことなんだろうね、きっとね。
グレ補正が5段から 5.5 段に上がってますね。
お
あとは、あ、ローに対応してますね。
え、っていうことは900はロー取れないってことですか？
JPEG だけだったんですよ。
そこの差か。
そう、P1000 に、そう、さっき見た P1000 はローが取れますってセールスポイント書いてあります。ローに対応って書いて
ある
。ファインダーが、P1000 と同じファインダーになってます。解像度が上がってます。
そこら辺もね。なるほど。じゃあ900の EVF と1000の EVF って随分違うってことですか？
あ、全然違いますね。
あ、そうなんだ。おー、ってなると、やっぱり1000の方がいいのかなっていうふうになっちゃうのかな。
シャッタースピードの設定が相当細かくできるようになってますね。
ああ、そうか。900、950、1000と結構悩み。いや、ほんとロスになったら大変だな、これ困るな。
ロスになるぐらい使っていただいて。
いやいや、まあでももうね。
消耗してると申し訳ない。
その、時間もね、だいぶ長くお借りしちゃってる状態なので。
代わりになるようなカメラはちゃんとあるので。
そう
ですか。大丈夫ですよ。
まあ、
納得のいくまで。
ありがとうございます。いや、まあ本当にね、こんな機会を与えていただいて。感謝の限りでございますが、まあまた機会があったらこれに懲りずまた遊びに来ていただければとお感じがしますので、ぜひぜひありがとうございます。はい、ということで僕の方もね、もう少し使わせていただいて、また会を改めて、僕なりの感想をまたお話しできればと思っておりますので、P1000 シリーズ、P1000 シリーズというか、この P シリーズか、 気になっている方はまたお聞きいただけると嬉しいです、はい、ということで、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル。お相手はハンスケと、
はい、スノーと
エマネコでした、
はい、ではまた次回ありがとうございました。
ありがとうございました。